回りました。
こんにちは、ヤブです。
こんにちは、かしこです。
かしことヤブのヤブ坂ではない第160回になります。
はい、おー、160回だ。イエーイ。
切り番ですね、
切り番ですね。久々に切りましたけれども。いいなと思ってます。
いいなと思ってます。
はい。いいなと思っておりまして、難しいんですけど、はい、今から私は2つの話をします。
はい。
1つ。
はい、
これが出てる頃はもう年末でしょうね、
はい。そうです。年末の予定です。
はい、なので、皆さん、良い年末をお過ごしください。
はい。平和にね、本年も終わるといいですね。
はい、でただ、今私、俺、どこの国いるかってさ、ここで言ったっけ？
いや、あれ言ったかな、なんとなくしか言ってないかもしれないですね。
はいはいはい、はい、
し
かし。じゃあもう、ついでだからまだぼかそう。ついでだからまだぼかそう。僕のいる国って、はい、年始の話になるんですけど、
はいはい。
僕のいる国って、その三が日って概念ないんですよ。
ああ、あれって日本特有の文化
なん
です
ね。わかんない、どうなんだろうね。アジア圏とかもしかしたらそこら辺はあるのかもしれないけど、年始はあるの。1日。だから元旦はあります。元旦はみんなも。
はいはい、1日は安く
なる。ニューイヤー、ハッピー、ヤー、ハッピーニューイヤーなんですけど。
はいはいはい。
1月2日から普通に仕事なり学校なりがあります。はい、で私の場合、1月2日から新しい学校のコースが始まるので、もう1月1日は気が気じゃないです。新年とか知らねえみたいな、明日から激動の日々が始まるのにみたいな。
普通に学校行かなきゃって感じなんですね。へえ。
しかもコースが変わって多分難易度が上がるから、もう大丈夫かな、マジでついてくるかなみたいな、はいはい、ガチで難易度になってる。
なるほどね。それを踏まえてのいいな、
うん、っていうのがこれ1個目。それがその新末年、年末年始を踏まえての1個目。
はいはいはいはい、
もう一個、
もう一個、
今これは今収録してる今だから、今11月頭です。
はい、
今だから言える、
今だから言える。なるほど。
ゴジラ見たいよ。
それかね、まだ公開されてないやつですよね。
いや今日からでしょ、そっちの
D、 なんだっけ、
マイナスワンでしょ。
それそれそれそれです。
今日からでしょ？
よく知ってますね。逆に、ゴジラ。
普通に、俺ゴジラ好きだからさ、見たいなって思ってて、ね、そしたらさっきツイッターで、
はいはいはい、
俺の推しの絵師さんが、よかったーって言ってて。うん、いや、見たいよ見たいよ。
いや、まあ、そのうちね、きっと、何かしらの配信とかが、あるとね。
いや、さ、怪獣映画なんか映画館で見てなんぼじゃね。
ああ、まあそれはめちゃくちゃ思いますね。うん、それこそ東宝シネマズとかでドルビーサウンドとかでね、見たりとか。
ってのがある
し、臨場感はいりますね。
まあ、まあ、ね、まあまあその日本の各最近のゴジラって、はい、なんだろう、怪獣ものに全振りしてるわけじゃないから、うん、別に配信でもね。ある程度楽しめるんですけど、うん、まあ、やっぱりゴジラっつったらでけえので見てえなっていう気持ちがあるし、あとはもうさ、
はいはいはい、
もう結構俺今回期待値高いの。
へえ、なんでですか？
まあ、実写ゴジラって多分シン・ゴジ以来じゃないか、まず。
おそらくそうですね。
そうゴジラ。アニメゴジラとかが何個かやってたんだけど、でまあ、それも全部ではないけど一部見てたし、うん、だし、
はいはいはい、
こう今回まあ PV とか見てやっぱシンプルにおもろそうだなって思ったし、あとは
うんうん、
ゴジラがいい感じにね商業利用されてるんですよ、宣伝とかで。
そのあれですか、映画の中でってことですか？
いや違います、映画の外でその、
あ
知ってる？ゴジラ銭湯とコラボしてゴジラ手ぬぐいとか売ってたんだよ。
いや知らないです、知らないです。
俺すげえ欲しかった。俺がいつも言ってるさ、その銭湯のさ、ツイッターチェックしたらさ、はい、取り扱っててさ、うわマジで欲しいと思って。 ゴジラの立ち絵をコラ画像化してさ、そこにもオケ、はいはい、なり手ぬぐいを任せたりとかさそのやっぱゴジラってそういう、ね、昔の昭和とかで結構コメディっぽく走ってた時期もあるから、そういうなんかそのいい意味でおもちゃにされるのも俺はゴジラの愛嬌の一つじゃないかと思って好きなんですけど、なんか
ゴジハムくんとかいますからね。
そうそうそう、あれがハム太郎とね同時上位していた時期がありますからね
どういう抱き合わせだよって話ですけど、そうそうそう
そうっていうのもあって、なんかそういうのも見てて、はい、あなんかいいなゴジラしてるなと思って、まあ、別にゴジラだからどう、ね、俺は何がゴジラで何がゴジラじゃないとかそういうことを言うつもり全然ないんですけど、あなんか、
はいはい、
新ゴジラの時やっぱちょっとさ、庵野の、
はい、
庵野のって言っちゃった、庵野さんのにしとこう、庵野さんのいやいや合わないしな、あの芸能人なので庵野と呼びますが庵野のゴジラみたいな感じだったじゃん。
まあ、あの自我がちょっとありましたよね。
そうそうそうそう、シンプルなゴジラではゴジラっていうよりかはそれ以上の庵野の色というか、そういうのが個人的に感じてたんですけど、はい、今回はなんかそれよりももっとなんか久々に、お、なんか純粋にゴジラ実写映画だなみたいな、
うんうんうん、
っていうのがあって、まあ、そういう意味で私は特撮が好きなので、ああ楽しみだなというシンプルな期待ですよ。
ああ、なんかあの今回の監督が、
うん、
山崎さんじゃないですか。
そうだね。
あの
言いたいことはわかる。
山崎さんってその
言いたいことはわかる。言いたいことはわかる。
当たる時と外れる時がでかいんですよね。
わかる。言いたいことはわかるが、なんかそれ込みで、はい、まあ、けど外れたところで、
うんう
ん、なんていうの、まあ。俺の中でジャンルが特撮に入った途端にガバガバになるからさ、ストライクゾーンっていうのが
まあゴジラやしなっていう、
まあ特撮だしね、ゴジラだしね、まあ許せる、これも含め、こそ このラインもゴジ、このラインも踏まえた上での特撮ゴジラだからみたいな期待値で、そのなんていうの、ストライクゾーン広めに設定して見れるからさ、
はいはいはい、はい、
うん、っていうのもあって楽しみだなっていう感じでたんですけど、なんかね、その前にね、その先行上映じゃないけど、その関係者で見る人出るじゃん。
はいはいはい。
その人たちの、ね、評判がね、俺が割と信頼してる人たちがいいって言ってて。
ほうほうほうほう。
ああ、この人たちがいいって言うならマジでいいんだろうなみたいな。
はいはい。
だからいわゆるその外れ当たりで言うと当たりだったんだろうなみたいな。
ふんふんふん。
っていうのがあったので。見たいなーって思ってるんですけど、まあ私になすすべもないので
まあ配信待ちということで、
そうですね、でおそらくあのヤブくんはそもそも特撮見るタイプではないので、
はい、
まあ、なんか何かがないと見ないじゃん、おそらく。
あでも僕あの特撮は見ないんですけど、
うん、
ゴジラはね実は見てるんですよ。
あそうなんだ。
あのなんならハリウッド版ゴジラで落胆したぐらいには見てますね。
ハリウッド版ゴジラは2
回ともやられましたね、あれは。
ギャレゴジはギャレゴジで俺好きだけどな、あれがゴジラ映画かゴジラなのかと言われるとさておきだが、普通に好きだな
あれはあれであ
れはあれであ
のそうなんです、なんか父親がゴジラ好きだったんで、うん、昔からあのゴジラのソフビが家に置いてあって、
ああはいはいはいはい、
ゴジラだけは馴染みがあるんです、
うん、なるほどね。
あもしかしたら見に行くかもしれない。
うん。まあハリウッドのものとは全く、まあ、けどなんか偶然この間、ね、ネット見てたらそのハリウッドの CG クリエイターが日本のゴジラとその海外のゴジラの CG を見比べるみたいなことやってて、
はいはい、
おもろかったね。結構そのCG クリエイターならではの視点で、けどなんか俺たちが感じてるその違和感をその CG の観点からちゃんと言ってくれてるっていうか、ちゃんと分析しててさ、
へえ、
あのシンゴジとキングコング VS ゴジラかな、
うんうん、
を比較してたんだけど、あのどっちがいいとかではないよっていうことを前提にした上で、なんかやっぱシンゴジの方ってその意思疎通ができない脅威として書かれてるし、カメラがなんか固定気味だよねみたいな。
あ確かにそうですね。
だけどハリウッドのゴジラってなんか人間味を感じるし、これは別にゴジラだけど中に入ってるモーションキャプチャーがすごい分かる感じではあるよねみたいな。
あへえ。
でカメラもこの高さが人間の高さじゃなくてゴジラたちの目線に合ってるから、プロレスを見てるみたいだよねみたいな。
はあ、はあははあ、
っていうその俺たちが感じてたことを CG のフィルターを通して言ってて、
るほど、
なるほどね。
確かにあのカメラ視点の話はあんまりなんかなんだろう、僕は映像会話の人じゃないので、
うん、
って見てはなかったですけど、言われてみればそのシン・ゴジがのですかね、すごくその人間として見て緊張感があるのは、
うん、
視点が人間なんでゴジラがちゃんとこう怪獣として見えるんですよね。
そうそうそうそう、
それは確かにそうかもしれない
っていうのがあったので、まあそういうのもね気にしながら、もし見に行ったらどっち側だったのかまあおそらく前者側の感じではあるとは思うんだけどね、あの感じでいくと、うん、あれでプロレスで始まったらちょっと驚いちゃうな俺
あれっていう、
そうそうそう、ああその展開あるんだってなるけど、うん、っていう感じなので、まあもし見に行く方いればね、楽しんできていただける、僕の分まで楽しんできて僕はちょっと後ほどねAmazonとかで見ますんでは
いぜひぜひ、
はい、お願いします。というわけで始めていきましょう。
はい、
かしこと
やぶの
やぶさかでは
やぶさかではない、
はい、はい、というわけで今回なんですけれども、
はい、
休止期間中について語りたいかしこ編ということで、
はい、待っておりました。
はい、というわけで、とは言いつつ、はい、何にも話すことを考えてきてないんですというのも全てが変わったので、
はい、そうですね、
どう話せばいいものかという
まあなんかそこはうまくね、僕が気になったことを突っ込みながら、
だからそう、逆にその質問をもらう形の方がいいのかなっていうのはちょっと思いまして、だから多分さ、リスナーさんと近い目線じゃん、はい、今回に関しては。
そうですね、僕も何も知らないですし、
そうなんで、なんかそのどうなのっていう気になるところを聞いてもらえるといいのかな、はいはいはい、っていうのでいう感じでございます。
今度いきます。
はい、あります、とりあえず。
とりあえずですか、
うん、
まずそのどういう生活をしてるのかとかも全然分かってないし、
そっかそっかそっか、
まずはそうですね、例えばこう1週間なり1日のスケジュールなり、
うん、
どういう感じでこう生きてるのかなって知りたいですね、はい
は
い
は
い、
基本的に今も学校行ってて、で、
はいはい、
今いる学校がまあクラスが留学生用のクラスで、4ヶ月ありますと、うん、でそこで英語とアートのベースを学びますよっていうクラスなのね。
はいはいはい、あ、アートのベース、
そうだから結構手広くやる感じで、まあ週によって何週間に分けられてて、うん、テーマが設定されてて、それについて、はい、講義を受けた上で実際に作ってみようみたいな感じがあって、初週だと、写真で、次だと何やったっけ、写真の次デザインかな、デザインやって、でその後ショートフィルムやって、で今アニメーションやってて、あ違うな、ストーリーテリングをその前でやって、今アニメーションやってて、次ゲームデザインやるみたいなっていうのをこうバーってやりつつ、まあ実際ちょっとしたものね作ってみましょうみたいな感じの、まあ
生活を
してます。まあそれが午前の授業 であと午後の授業が普通に英語
あ、なるほどですね。
だけど一応そのまあそういうアート系の大学、あの学校だから、単純に英語に割り切ってるんじゃなくて、はい、内容的にはアートに関連してるものでやるよみたいな、
うんうん、へえ。
だから例えばじゃあ物語を自分で書いてみましょうみたいなね、
うんうん、
その物語の中で英語力見ますわみたいな。
なるほどなるほど。
だからなんか変にこのじゃあこのテーマについて作文書こうとかじゃないから、全然なんかそのクリエイティブに英語を使ってみて、それで英語の勉強してこうねみたいな。
なるほどですね。
スタンスなので、まあ両方ともそういう意味ではこう英語かけるアートみたいなので、まあちょっと比重が違うっていうぐらいの感じです。
ふんふんふん。
でまあ基本的に9時5時で授業があって、金曜の午前だけはないんだけど、はいはい、まあ休みとか先生の予定で ずれたりした時は金曜日のそこ使うよみたいな感じでもあとはまあ土日は普通に休みっていう感じなので、もう本当に学生です。だから朝起きて学校行って帰ってきて課題やって、まあ英語の勉強もするんで英語の勉強して寝て朝なって学校行って、まあジム行くときはジム行って、
はいはい、
まあ帰ってきてぬみたいなのをこう週に5回繰り返して、土日入って、まあ土日も課題があったりするんで課題やりつつちょっと休んだりとか
っていう
感じですね。
なるほどですね、
はい、非常に学生をしております。
留学生の用のこうクラスみたいな、
うん、
ってことはそのなんでしょうね、それはでも別に日本人クラスではないです
よね。あ、全然ない、
いろんな国から、
そうそうそう、
おお、
来てて、なんなら最初に日本人いない、そこの学校まず日本人いないよとは言われてたから、はいはい、いないんだろうなって思って行ったら一人いて、うん、俺以外に、
はい、あ、へえ、
向こうもいるじゃんってなって互いにびっくりしたっていう
なんかでも英語のクラスがあるってことはそんなにこう、うん、皆さんこう母国語が英語じゃないところも全然多い。
いや、そうだね、全員で母国語が英語ではないね。ただ、英語が露骨に、あの留学生の中でも英語のレベル差は結構ある。
ああ、なるほどなるほど、
うん、すごい簡単に言うと対別するとアジアとラテンアメリカがいて、
はいはいはいはい、
でラテンアメリカはねスパニッシュを話してるんだけど基本的に、
はいはい、
あのスパニッシュと英語がめちゃめちゃ言語距離が、言語距離っていうかその言語の類似性、類似度が高くて、うん、あの入ってきた時点で普通に、うん、俺からすると普通に喋れてるし聞こえてるの、
はいはいはいはい、
だけどライティングとかさせるともう文法めちゃくちゃとかあの本当に文の始めが大文字で始まること知らない、はい、で文がピリオドで終わること知らない、だけど喋れて話せるのよ、喋れて聞こえるの。
ああ、はあはあはあ、なるほど。
そうだから私たちと逆なのね。
ああ、こっちは逆にこう読めるけど喋れないは多いですからね。
だから向こう、俺がなんかこの間話した時にいや本当に俺はそれが不思議だよって言って、はい、まあ、案の定来るんだろうなって思ってたら、うん、いや俺たちも不思議だよみたいななんでそんなにそう単語の語彙力とかあの、はい、文法とか分かってるのになんでコミュニケーションになる、なんか口で出そうとするとそれになるわけみたいな、それなーみたいなっていう感じではありますね。なんでまずそこで対別できて、ね、あとは、まあ、アジアの中ではね、あの、まあ、国よりもどっちかっていうともう経験値とか個人差の
方が強
いかなっていう、
まあ、うん、
感じだけど、まあ、あのアジアの人はやっぱりあの文法強いです
どこも、
うん、だいたい困ってる人はそんなにいないから、
年齢層はどうなんですか。
年齢層はね、多分私ともう一人同じ年代の人がいるんですけど、多分その二人が一番高くて、
あ、意外とみんな若い。
そう、一番下がね多分本当高校出てきてるから20かな多分。
なるほどなるほど、うん、
って感じだから年齢差はありますけど、まあそもそも年齢を聞く文化全然ないので、はいはい、こっちに、
まあ確かに、しかも人種が違うと分かんないですしね。
そうそうそうそう、ただあのアジア圏は確認をしたがります
そうなんだ
アジア圏はね、あの確認をしたがるし、あとね、あの授業のスコア、
はいはいはい、
をねみんな聞きたがるね
何点だったみたいな。
そうそうそう、でラテンのやつに聞いたら、俺たちはスコア、俺はマジでスコアマジで気にしてないって言ってていや出てるねーと思ってっていう感じですね。
へえ、
あのだから僕日本にいた時あんまりその日本人だからとかアジアだからっていうくくりを使うのすごい嫌だったんですけど、
はいはいはい、
あの実感せざるを得ない、私はアジア人で日本人だということをっていうぐらいにはもう、うん、まあ、国生まれじゃなくてでも環境とか文化の差だね完全に、
うんうんうんうん、
っていう感じではありますね。
なるほどですね、うん、こうどうですか、その なんだろう、英語しか使えないところでの生活って、
うん、
なんか結構なんだろう、行く前ってこう、
うん、
多分僕だったらすごい不安になると思うんですよ。
いや、なったよ。
生きていけるかなっていう、うん、
それなる
よ、ね、今どうですか、行ってみて。
ね、いろんな意味で生きてはいけるっていうのは分かった。
あ、
なぜかというと、私がいる都市、あの、
はい、
日本でいう、
はい、
日本でいうね、福岡名古屋あたりなの。
はいはいはい、
規模感、
まあまあな都市、
うん、けど分かる、その大阪東京ではないの。そうだね、札幌、札幌名古屋福岡の感じ。
はいはい、はい、
でなおかつ、あのめちゃめちゃ移民なり留学生が多い年なんですよ。それ何が起こるかっていうと、もう街がもうめちゃめちゃ外国人に慣れてる。
ああ、なるほどですね。
そうなので、日本人のお店探せばいくらでも見つかるのよ。
へえ、その日本の方がやってらっしゃるんですか。
そう。
へえ、あるんだ。
だし、もうなんか歩いてたら日本語普通に聞こえてくるし、今日も電車とか乗ってたら日本語聞こえたかな。
へえ。
っていうレベルで、あの、いや、はい、やってはないけど、やろうと思えば日本語だけで生活できる気がする。で、あの、スーパーのレジとかも無人とかがあるから、
はいはいはい。
使い方さえ覚えちゃえば一言も交わさず終わるし。
確かに。確かに確かに。
そう。だからなんかトラブルとかがない限り、まあ、あの、さすがに手続き系は日本人いないから、行政のところは英語しなきゃいけないけど、うん、まあ、けど、
はいはい、
こういう町の行政ってこういうのが多いから、
もうそもそも、ね、まあ、確かに、あの、スタッフその方側が慣れてるってこと
ですよね。そうっていうのがあったりするから、
はいはいはい、
っていうのもあって、もう、あの、そういう意味での不便はないし、あとは、あの、私今ホームステイで住んでるんですけど、
はいはい、
あの、うちに、あの、私含め日本人4人いるんですよ。
めちゃくちゃいるじゃないですか。
そうだから、もうさっきもなんか30分ぐらい普通に日本語でバチバチ喋ってて。だから、まあ、留学する人に伝えたいのは、なんか自分が本当に英語を伸ばしたいんであれば、はい、日本人がいない国を選んだ方がいいです。
全然日本語喋ってやっていけるっていう。
そうそう、よくないよそれは本当に。あの、はい、今だいぶ良くなったんだけど、あの、やっぱり英語のみたいなものが作るのって本当なんだろうな、俺今ちょっとできてきてるんだけど、な、日本語の脳と英語の脳がなんだけど、やっぱね、その最初できるまでがすごい、日本語ばっか使っちゃってたから英語のに切り替えるのすごい時間かかっちゃって、はいはいはい、だし今も、うんうんうん、まあ、今こうやって喋ってるけど、まあ、もしかすると、はい、まあ、そのやっぱり日本人じゃない人と暮らしてた方がより馴染んでるのかもしれないし、
うん、
だからあんまり、まあ、けどちょっと俺は学校が忙しいとかもあるし、なんかすごい立地とかもいいから、あんまり今のところからこすけは今のところないんだけど、はいはい、まあ、日本語英語を習得したいっていうのが目的だったら、まあ、日本人のいる、まあ、住居とかには住まない方がいいのかなと思います。まあ、もしくは最初だけね、住んで慣れてから移るとか、
うんうんうん、
のがいいのかなというふうには思います。まあ、けどそれぐらい日本語は、うん、そうですね、喋ってますね、普通に。
あ、それはなんか意外でしたね。
うん、
完全にこう、英語だけで。暮らしてるもんだと。
あの、だからジムのスタッフの人にも日本人見つけて。
ははは
は。だから俺その人に行くたびになんか毎回10分ぐらい喋って、最近どうすかみたいな。で、学校でこうでとかで、仕事どうすかねみたいな。で喋って、お、じゃあやってきますみたいな感じ。
あ、なんか、うん。まあでもそれはそれでこう。なんだろうな、最初の心細いのはだいぶ緩和されるのでいいですね。
そう、ただね、心細さというか不安感で言うとね、もう一個ちょっと懸念があって、はい、まあ、これ言うと、うんうん、まあ、大体分かる人は分かるんだけど、
はい、
私のいる地域大麻が合法なんですよね。
ほうほうほう。
なんで、まあ、まずそのタバコ屋みたいな感じで大麻屋はめちゃめちゃある。 し、あの道歩いてたらタイマー吸ってるなっていうのが分かる。
なるほど、
うん、でそれはまあ、それはまあいい、別に合法だし、
うんうん、
あの個人的所感として別にタイマーの中毒性ってそんなに強くない、タバコと比べてもそんなに強くないと思ってるからまあいいんだけど、はい、別に自分は吸ってないし、
はい、はいはいはい、
なんだけどガチの薬中がいるの。
まあなるほどですね、日本にはあんまり、
そうガチの薬中がマジでそのいわゆるダウンタウンというか都市その一番ビルとかが多い地域にマジでマジでむちゃむちゃいる。道端でもうなんか寝てて過ごしたホームレスになってんのよ。ホームレスが普通にもう本当にあのなんだガラスに入れた液体を気化して吸うタイプの本当の薬、麻薬とかじゃなく、はい、あのタイマーとかじゃなくて、
はいはいはい、
っていうタイプのやつをとかもうなんか注射器とか全然道端落ちてるの。そう、だからそういう意味 で、ね、最初来た時はマジでえってなった。しかもみんなそれに慣れてる、まあ俺もちょっと慣れつつあるんだけど慣れてるからなんかいないものとして生活してるの。
はいはいはい、
だすげえ異様だった最初。え、なんでそんななんかえなんかそのえなんでえなんでそんな風に普通に生活できるのみんなみたいな。
なんかなかったかのようにというか、
そうそうそうそうっていうのがあって、まあ、だからそういう意味ではちょっと最初の驚きはあったね。
なるほどですね、なんかあのあれですね、あの本当に目見たら分かるようになりますねそれは、
うん、いや目を見たら分かるからなっつって、目を見たらというかなんだろうな、はい、もうけど露骨にパッと見て分かる、もう違う絶対に。
ああ、
うん、だしなんか本当に危険なエリアとかもあってなんか基本的に大丈夫な街なんだけど一部の通りにもうそういう人たちが集まってるエリアがあってで俺一回その前バスで通ったの。
はいはいはい、
まあ言い方悪いけど伝わるように言うとリアルゴッサムシティだった。もうガチで薬中がなんか叫んだりわめいたりしながらこうのそのそ歩き回っててみたいな。っていう感じ でそこにもバス停はあるから止まるんだよ一応。
はいはいはい、
っていうでだから乗ってくるかもしんないしみたいな。
まあ確かにそれはそうですね、
そうっていうのもあって、まあ、それこそこのバスはその路線のバスは使わないようにしてるんだけど、
うんうんうん、
っていう感じでなんかあこうまあ治安のね日本の治安の良さっていうのは聞いてましたけどこういう治安の悪さのタイプなんだここって思って。
まあある種こう貴重な経験ではありますね、
うん、だって別に海外行ってもこういうのがないとこ全然あると思うしね。
観光だったらねあのやっぱ綺麗なとこばっか見ると思うので、
そうそうそう、だからうちの都市も観光地、まあ、何を見に来るんだと今は思いますが、うんうん、まあ、観光地としても一応有名なところではあるんですけど、はい、だから観光に来た人は全然そういう人たちを目にするわけよ。
ああはいはいはい、
そうだからいやなんか異様だよねそこのなんかアンバランス感っていうのは。
うんうんうん、
うん、多分旅行来た人慣れないまま帰るんじゃないかな。
海外こうわってなって帰るかも
しれない。いやそうかもしれないですね。まあけどそれ以外は基本的にあの治安いいと思うんだよね。なんかその取られたみたいな話あんまり聞かないし、
うんうんうん、
俺も基本的になんかバック前にしなきゃとかもあんまりない。まあ最低限は気をつけてるけど あんまりなんかその、うん、まあ日本ほど無意識ではないけどめちゃめちゃ気を使わなきゃ、うん、やばい油断したら取られるとかではないかな。
はいはいはいはい、
っていう感じの感じです。
あ結構なんだろうなイメージ湧いてきましたね、うん、街の、
うん、
あとは何か
言ったこと
は、はいはい
はい、私の生活様式は全く変化してないんですよ学生やってること以外。
あれそうなんですか、あの気になってたのはあの娯楽どうなんだろうなって思ってたんですけど、
私さっき、ね、札幌名古屋福岡の感じって言ったじゃないですか。
はいはいはい、
札幌名古屋福岡って休みの日何します？
まあ 車で出かけたりとか。
そうなんですよそういうことなんですよないんですよね、
何も。あれでもなんか一応観光地で、あ、でもそういうことですか。
自然なんですよね、観光資源。
はいはいはいはい。
だけど私アウトドア好きじゃないので
引きこもってます
そうなんですよね、そうなっちゃうんですよそうなっちゃうんですよね。だからもう週末は課題やって、
はい、
ジム行って、
はい、はいはいはい、
あとはもうベッドでダラダラしてます。あとゲームやるかぐらい
ならではのことを何もしていない。
してないですしてなくて、でしてない理由がもう一個あって、
はいはい、はいはい、
物価がやばい。
あーらしいですね、あの、まあ、北米の方というか。
そうだし、しかもなんかその学校の人とかが説明来た時に、なんか今世界で4番目に物価高い年らしくて、
はい、
あのね、本当に本当に俺今貧乏なのあのね、こんな
本当に
こんな貧乏なのね、俺多分ね、まあ、10年ぶりぐらいの貧乏だから大バイト始める前ぐらいの感じ、大学入って
マジで金がないっていう感じなんですね。
そう、まあ物価の感じでいくと、俺最初に来た時に、まあ、サウナね、
はい、
来た初週にサウナがあるプールがあるっていうのを教えてもらって一緒に行ったんですよ、うんうん、ルームメイト
とか、はいはい、
でそこでちょっとスプライト飲もうと思って自販機で買ったんですけど、うん、
はいはい、
360円、
ペ
ットボトルで普通の
倍ですか。
そう、いや俺だからさ、そのラーメンが高いとか焼き魚定食が高いですみたいなのはずっとさ、そのニュースで言われてたから知ってて、はい、けどそれは日本食を向こうで食べるからやんと思ってたの、
うんうん、
だしそんなに毎日食べるものじゃないからそれはしょうがないよねみたいな。こっちでなんかその日本でいうなんかうまいフレンチ、うん、フレンチまではいかないけどなんかうまいその、うん、他の国の料理食べようと思ったらそれは値段張るじゃないですか。
そうですね、
そう、それと同じだろうと、まあちょっとね高いとはあると思うけど、そういうことだろうと思ってたら、もうスプライト360見た時に、うん、そういうことじゃないってなってもう俺が
根本的に、
そう、俺が手に取る全てがもう高いんだっていうのがもうその時に発覚して
へえ。
だからもうそれ以降本当にで、はい、お金をだから全部計算し直したの。
はいはいはい、
バーってなったらもう無理ってなってってなって、もういろいろもうちょっとまた財政練り直してみたいなことをやりましてっていう感じで、けど結局でしかも、まあ、飲み行ったりしても基本的に、
はい、
この間初めてね生牡蠣を食べた、あの漁港があって、あの海鮮が有名なので牡蠣有名らしいんですよ。
はいはいはい、
で初めて生牡蠣食べたんですけど、
うんうん、
ビール1杯、牡蠣5個ぐらい、なんかあとはカニのハンバーグ、うんうん、小さいね、小さいカニの、ほんと小さいよ、ほんと小さいカニのハンバーガーと、あとイカの唐揚げと、はい、あとなんかもう1品ぐらい、全然ボリュームとしては、うん、なんだろう、あのちょっと高めの居酒屋行った時のボリューム感ってわかる？
あ、まあなんとなくなちょっと高いなって思うぐらいの感じですよ、
うん、そうで、あのお腹も、うん、まあいける、これでまあまあいいが全然まだ入るなみたいな、
はい、はいは
い、6割5分ぐらいの感じ、わかる
わかります、なんかちょっと足りないなっていう、うん、
それで6500円ぐらいか。
おーおーお
ー我ビール1杯ぞ
まだ満たされてはいないか。
そうだ、その後アイスもう我慢できなくなって、まあ、飲んだ後だし、飲んだ後俺あの日本でよくクーリッシュを買ってたので、
はいはいはい、
あのそれでアイス食べたいなと思って、ただコンビニのアイスって400、500円するんですよってなって、コンビニのアイスに400、500円払うんだったらもうアイスクリームちゃんと食べようと思って、はい、アイス屋さん行って800円ぐらいの美味しいアイスを食べました。
800円でアイス食べれるんですね。
あの
逆に、
はい、そこはねちょっと安いの、美味しいし、
ちょっと安くて800円なんですか。
10ドルいってないだけいいんだよ。
えぇ、あれですね、あのそっちでアルバイトして日本であの生活したらすっごいいい生活できるんですね。じゃあ
そうだから思った、俺は将来それをやる可能性全然あるなと思って、それが一番いいわと思って、あのね本当に日本いた時って、
はい、
そのこっちより全然うまいものがさワンコイン以下で食えるわけよ、牛丼とか、
うんうん、
って思った。
それはそうですね、
そう本当に、いやなんかいい意味での、悪い意味では危機感よ、日本の物価がやばいってか、うんうん、下がりすぎてる、ある意味ではね、
はいはい、
っていうのはあったけど、同時にあんな値段であんなうまいもの食えたのかっていう、
まあ確かに
そうってなって、焼き鳥とかさ俺まだ食べ行ってないけど、この間なんか有名ななんか結構人気店の調べたら焼き鳥1本さ、はいはい、500か600円したぜ。
焼き鳥でですか、
10本食えるやんな、安いとこ行けば。
いや、そうですね、なんか、でんぐしとか行ったら、
うん、
10本食べるわ。
そう。っていう風になってまして、だからそういうのもあると、まあ、外出なくなるじゃん。だから、その、
なるほど、
アウトドア嫌いな人が唯一、じゃあ、アウトドア嫌いな人って、そういう、さっき言った地方都市何してましたかっていうと、ショッピングかカラオケ
なんですよ。はいはいはい。うん、
ただカラオケないので。
確かに。じゃ存在しませんね。
ショッピングか。ショッピング。まあ、服なり、フードなりか。
はいはい。
買えるわけないんですよ。
物価がやばい
から。物価がやばいから。何しよう。ゲームしよう。
なんか思うんですけど、
はい、
例えば、同じスイッチで、
うん、
ゲームを買おうとしても、
うん、
やっぱそのリージョンによって値段って違うんですよね。
どこのサイトから買うかで多分変わってて、はい、だから Amazon で言っても俺 Amazon こっちのやつのアカウント作ったね。
はいはいはい。
だからそこで多分どこで買うか、どこのサイト経由で買うかによるから、俺全然まだ日本のサービスとかは全然日本経由で買ってるから。
ああなるほどですね。
そうだからそれで助かってる部分は、正直こっちの Amazon プライム1000円とかするから、
はいはいはい、
月額でね、
それはそうですね。
そうだからそれに比べて全然安いので、そっちで基本はやりつつ、まあ Amazon で頼むことそんなないからっていうのもあるんだけど、
いいとこ取りをしてるわけです。
そうですね、そういうのがないとやっていけないなという感じ。あ、ただね、安いものが2つあって、
はいはい、
一つはジムね。
うん。
普通に俺今24時間ではないんだけど、朝5時から夜10時ぐらいまでやってるジムが1ヶ月3000円ぐらい、
うん。めっちゃ安いじゃないですか。
そう。安いでしょ。
日本だったらチョコザップの値段ですよ、それ。
そう。だけど、あれゴリゴリマッチョ。
へぇ。
っていうのがあるから、そこは安いのと、あとさっき調べててこれは知ったんですけど、
はいはい、
あのこっち週刊少年ジャンプが公式で無料です、毎週。
ええ なんで、
あの直近3週間分まで無料で見れるようになってます。
お金払うのはそれ以前のバックナンバーだけと。
そうそうそうそう、とかあの単行本欲しい人はねっていう。
謎システムですね。
なんか数年前から海賊版が一番問題になってて、こっちだと。
ああはいはいはい、はい、
それに対抗するためにもうじゃあこっちも無料で出そうっていう。
いや日本じゃあんまり知られてないですけど、例えば、
うん、
VPN とか使って海外サーバーからアクセスすればジャンプは毎週無料で見れる。
ただ英語
で、英語だけど、
うん、そうそう、ただ
見れるよ。そうですよね。
だしそうですよね。なんかサービスによっては毎月3ドルだから350円いかないぐらいか、はい、払えばあのバックナンバー全部読めるよみたいな。
へえ、安
っ。そうってなって、で俺今ハイキューをさ英語で読み始めたの。
はいはい、はい、
それは日本のアプリでそういうのがあったから読んでたんだけど、ハイキューおもろってなってて今、うん、 アプリだとさ、あの1日1話とかなわけ。
ああ、はいはい、そうです。
だから、課金しようかな、どうしようかなってもやってたときにさっきそれを見つけて、その元のアプリで課金すると、まあ、30巻分ぐらいまで読もうと思うと、1万円ぐらいかかるわけ。
はいはいはい。
だけど、もうそっちのサービス使えば3ドルで
全部読みますからね。
そうってなって神ってなって、
すげえ。
うんってなったので、まあだから家にいる、家とジムしかないんですよね。あとはね、シンプルにね、なんか飲みの文化がないんですよこっち。
ああ、そうなんですか。なんかその僕の勝手なイメージですけど、
うん、
まるっとくくって海外の人って飲むの好きだと思ってました、みんな。
いや、そう、あのね、まあ俺のいる地域の話ということで全体では多分ないとは思うんですが、
ああ、その国ごととかでもなく、もうちょっと細かく分かれるんです。
うん、まあなんかでかい都市の方だと分かんない、違う気がする。まあけど、
はいはい、
聞いたの一応こっちに住んでる人に、なんか、え、飲みの文化ない、うん、もしかしてって聞いたら、6時くらいまでハッピーアワーがあるから、はい、みんな仕事5時に終わるの、まずね、うん、
はいはい、
まずそこが違うんですよ。
5時に終わって労働時間が違う。
そうそう、で5時に終わってハッピーアワーのうちに1杯2杯飲むの、
うん、
で帰るの。
はあ、いいですね、体にも。
そう、
心にも良い。
だから夜までベラベラと酒を飲んで喋るみたいなのはあんまり一般的ではないし、あとはもちろん飲み会みたいな概念はないから、
は
い、
職場ごとの。はは、
だから基本はもう家で家族との時間を過ごすとか。
うーん、
っていうことで。多分若い人たちはそのクラブとか行って、
はいはいはい、
まあ夜通し遊ぶ人もいるとは思うけどみたいな。
なるほど。まあそれはなんかちょっとまた飲みの文化とは違うのかもしれない。
そうそうそう、ってなって、だから俺はさ、その日本でなんかこの人と話したいなって思った時にさ、
はい、
まあ、あの人によりけど、俺はまあ、じゃあとりあえず飲み行こうよみたいな感じだったのが、だからそっちではこっちでその手が使えないわけですよ。
確かにそうですね。
そう、だからおそらくコーヒーかってなって、
ああ
となったと同時に、
スターバックス、
そう、スターバックスをね、はい、あのうちはもっとスターバックスもありますし、あのめちゃめちゃ安いなドトールみたいなのがあるので、
ほうほうほう、
そこ行く人もいますけど、まあ、ただ問題は、まああの、
はい、
まあ、カフェもまあ高いですよ。高い。ドトールのところは安いけど、そうじゃなくて、あのシンプルに、そもそも深い話をするというのがあんまりないのではないかっていう。
はい、
そのプライベートにさ、やっぱ入らないようにしてる感じがあるから、そのめっちゃ仲いい人以外は、なんかそういう話、ディープトーク的なのしないんじゃねみたいな。
はいはいはいはい。
っていうのに今なってて。
なるほどですね。
その留学生同士、特になんか、まあ留学生同士は言うて、なんかそこら辺がある意味で定まってない、基準がないから、
どうとでもある。まあいろんなこう感覚の人たちが。
そうそう。けどアジア圏はね、特に韓国はめっちゃ、あの韓国ね、あの飲みの文化多分日本の10年前ぐらいのがね、はい、ずっと残ってる。あの良くないねって言われた部分まんま残してきてる。
そうなんだ。
そうそうそうそう。だから彼らとは夜遅くまで飲むっていうのはね、通じるんですよ。
ほうほう。なるほどなるほど。
そう。ただあの、まあ、今留学生コースだけど終わると。本当に現地の人とか入ってくるようなコースになるので、はい、そうなった時にどうやって仲を深めていけばいいんだみたいな。
確かに。
だし土日のその唯一俺が外に出る可能性があったのが、まあ友達とおしゃべりをするっていうのが可能性としてあったんだけど、いやけどそんな上辺面の話数時間も知っても楽しくないしなってなって。
それはそうですね。
そしたら本当に本当にこの国にいる人たちって中の仲のいい人たち、
はいはい、
が、まあ、いる人はいいよ、いる人はまあ喋ればいいんだけどさ、そういうコミュニティの人たちってマジで何してんだってなって、
はい、でも思うんですけど、
うん、
あの確かに深い話はそのなんていうんですかね、 会話を目的にしてしまうと、うん、その深い話ができないと一緒にいられないと思うんですけど、
うん、
何か同じ体験を共有するっていうところに重きを置くのであれば、必ずしもこうお互いを深く知ってる必要はないと思っていて、
なるほど。
なんか僕は全然そういう関係の人もふと思うと自分の友達の中にいるなとは思いますね。
はいはいはいはい。いやそうだね。だから多分俺の中でのその、
はい、
じゃあ深い話以外の部分の解像度が多分ない。荒いんだよ俺はまだ。
なるほどですね。
その楽しみ方がよく分かってないから。
はいはいはい。
で、あともう一個は多分俺がそういう時に話をしてるのは俺が場回しをする感じが強いんだよ日本語だと。
なるほどなるほど。
ただ俺は英語力でそれをやる技術はないし、俺の日本語に俺の英語絶対届かないと思ってるからおそらく。
はいはいはい。
俺の日本語上手すぎるから。
はいはいはい、
っていうのがあって、だからそこの楽しみ方も日本の式とはちょっと変える必要もあるんだろうなみたいな、
うんうんうん、
っていうのはちょっとあるかなっていう感じは、だからちょっとそこはね、なんかけど それが本当に文化に馴染んでいくってことなんだろうなって思うし、
まあ確かにそうですね、なんかそういうのもありだなってだんだんきっと。
だからそのワークライフバランス云々とかって日本言ってるけど、
はい、
そりゃ全然なんていうか、なんか違うよそりゃみたいな、だって5時に終わんだもん、
うんうん、
みたいな。なんか家族の優先順優、うん、前提視されてる家族とか一人の時間みたいなものの優先順位が全然違うわってなって、
うんうんうん、
うん、なんか仕事なんか本当に全然優先順位高くない感じになってる気がするなっていう。
それを踏まえてこう、うん、どうですか、まあまだこう判断は早いかもしれないですけど、うん、今のところは戻ってきたいと思います。
いやマジで、
はい、
今ね本当にどっちでもいいなってなってる。
ああ、もうなんだろう、半々までその、うん、海外側が上がってきたって感じですか。
いやもともとね、もともとはなんとか海外残ろうというので来てるん、はい、ので、まあ、9割、日本1割ぐらいだったんですけど、もうその海外、今住んでる地域のちょっと俺との相性の悪さと、
はいはいはい、
あとその日本の良さっていうのがやっぱ分かってきたので、
ああ、逆にって感じですか。
そうそうそう、今イーブンって感じ。
なるほどね。
だし思ったのが、別に俺の仕事ってまあそういうのができるように選んでるからなんだけど、まあ矢部君もそうだけどさ、うん、パソコンあればできるやん。
そうですね。
だから日本を拠点にして、なんか年に1回1ヶ月2ヶ月他の国に行って、その間もまあ向こうで仕事するとかもできるなとは思って、って思った時に、まあ、まあここに住むということにこだわる必要はないのかみたいな、っていうのはまあ、ちょっと思ったりもしたけど、
はいはい、
まあ、したと同時に、まあけどまだちょっとやっぱ2ヶ月だから分かんないところがね多いけど、なんか自分の英語力がもっと上がってくると、コミュニケーションのもっと深いところが分かってきたりするだろうから、
うんうん、
なんかすごかった話だけど、今まで英語力がなかったから嫌味みたいなのを理解できなかったけど、英語力上がったら、
うんうん、
あ、これあれだな、遠回しにやめろって言われてるなみたいな。とかも分かるかもしれないし、逆もあるかもしれないしね。
はいはいはい。
っていうのがあったりするから、そういう、その、なんだろうな。英語って別に全部がダイレクトじゃないっていうのはなんとなく分かって。
はいはいはい。
遠回しに言ってるっていう時はあるの。
へぇ。
そう。なんだけど、なんか、それの感覚の差がまだ分かんないから。
うんうん。
なんかそういうのがつかめるようになったときに、果たしてじゃあ日本で人と接するときと、こっちで人と接してるときと、どっちの方がいいのかっていうのは、また見比べることができるのかなって思うので、なんかそこら辺踏まえてやっていきたいなっていう感じですね。ただ、住環境で言えば本当にやってる生活リズムは変わらないので。
まあ、なんかその、そこのブレなさは、いいと思います。
いや逆に俺だって楽しもうとしたんだけど、いや、タクがねえんだもんなってなっちゃって。ねえ、アウトドア、いや、いや。なし、もうこっち冬なんすよ、ほぼ。
あ、へえ、寒いんですね。
そう、だから寒い中行かないじゃん。
寒いから。
ってなるので、だからシンプルにね、あの、まあ、この都市に来たのって、その、俺が行きたかった学校がこの都市だからっていうので来ただけなんで、
うんうん。
学校終わったらちょっと場所を変えた方がいいかもしれないなとは思ってる。
またね、そしたら違うところも見えてきますしね。
そう、そういうのもあったりするので、まあ、そういうのもちょっと考えつつ、うんうんうん、まあけど現状そんな感じで、あ、なんだろうな、変わってはいるんだけど、
うんうん、
変わってはいないところも意外とあるという、
なるほど、
はい、という感じで、あの、こっちで元気にやってますっていう感じの、
それがね、一番大事ですから、
ね、そうですね、はい、そこがあの、まあそこだな、一番けど、うん、留学やってて一番思うのはね、あのね、メンタル管理がマジで大事、
はい、ああ、ほうほうほう、
めちゃめちゃなんか、なんで、なんだろうな、あのメンタルが折れたら全部終わるなっていうのはね、すごいわかる。
ああ、まあそうですよね、
わかるし、もう折る要素が多すぎる。
折
ろうと思えばいつでも折れる、本当に。
へえ。
かな。なんかそれは程度によると思うけど。で、あと俺の場合は、本当に精神状態と自分の英語の、はいはい、その日のクオリティが本当に直結してる。
へえ。
だ、気分落ちてるとき、本当に英語出てこない。
あー、なるほどですね。
そう。で、逆にノリノリのときめちゃめちゃ出てくる。そうだね、メンタル管理が、うん、一番大事かな。
うんうん
うん、うん、いろんなパフォーマンスに直結してくるし、やっぱもうメンタル折れて帰りたいってなった時に帰れないのが留学だからさ。
まあ確かに、そんなこう簡単に帰れるわけじゃないですからね。
そうそうそう、そこら辺もあって手詰まり感がより詰まっ出ちゃうんだよね、感覚として。
うんうん、
っていうのがあるので、まあ、そこら辺を、まあ、皆さん留学する方がいるのであればね、あの、まあ本当地域によるし、人によって全然違うと思います。あの、僕と同じ地域に住んでていても、いや、もうめちゃめちゃなんかいいよ楽しいよってやってる人もいるだろうし、まあそれはね、はい、本当に人それぞれだと思いますが、私の現状はこんな感じということで、
はい、
はい、あの、まあ何かの参考になればね。いいかなと
思います。ありがとうございます。
あの、旅行に来るのはここじゃない方がいいと思います。
違うんですね。
あの、東京大阪に行ってください。それはやっぱり
確かに、
うん、
まずはね、そっちですね。
まずはそっちに、あの、僕も、あの、僕も帰る前に寄ろうと思ってるので、最低、うん、引っ越しをするか、まあ、寄るかはする予定なので、
うん、
そんな感じでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、というわけでエンディングでございます。
はい、
はい、というわけで、こちらかしこてよね、うぶさかではないは各種媒体で配信しております。不定期でね、はい、現在更新をしておりますので、で、また上がった際には、はい、スタンド FM とポッドキャストで本編配信しておりますので、そちらね、フォローなどしていただけると分かるかなと思います。またね、ツイッターの方でも私一応やってますので、はい、あの、その出した時には、告知をさせていただきます。で、
はい、
お便りですね、スタンド FM レターという機能がありますね、そちらから。ポッドキャストでは Google フォームがありますので、アンケートフォーム、そちらからお答えください。メールいいよって方はですね、メールアドレス、notyabusa@gmail.com、notyabusa@gmail.com まで、 お便りの方お願いします。そして各種 SNS でシェアもお願いします。ハッシュタグ KY やぶさかつけていただいて、まあ、今日の感想だったりとか、年末ですからねこれが出るのは。
そうですね、おそらく今年度はこれが最後の回になりますのでね、うん、
はい、なのであの今年1年のこのエピソードが良かったとかね、
うんうんうん、
そういう感想を、はい、いただいてもいいので、ぜひ皆さん
年間を通してのこうお便りでも全然、
はい、
大丈夫です、
そうですね、していただいていいかなと思いますので、ハッシュタグはやぶさかつけてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、レコメンド曲いきたいと思います。
はい、
はい、ちょっと前あのね今12時前になってて若干眠気が
長引きました、すいません、
全然です、全然です。ね、今週はこちらですね、よっ、つくもさなさんでアストロガールですね。こちら VTuber の方で、最近あのその英語にさっき鳴らす英語のみたいな話をしたと思うんですけど、
はいはい、
日本語の曲をちょっと避けていて英語の曲を聴いてるんですよ。
このつくもさなさんも英語を喋られる、
そうです、 VTuber の方で、そう、やっぱり素晴らしいのが VTuber って英語圏もねいっぱいいらっしゃるので聴く曲に困らないっていうのがそのジャンルの中で英語を探せるのでね、こんなにありがたいことはないという感じなんですけど
はい、はい、
そう、もうすでにね、あの活動は終了されてて、卒業、事務所卒業されてる方なんですけど、
ほうほうほう、
これはね、ちょっと音楽好きな人にも刺さるんじゃないかなと思って今回選ばせていただいたんですが、作曲とアレンジされてるのがね、スネイルズハウスさんっていう方で、星野源さんのラジオとかでもちょいちょい源さん名前出す人。
へえ、そうなんですね。
聞いてもらえばわかるんですけど、なんていう、これなんて言うんだろうな、はい、音楽のジャンル、ちょっと調べようかな。なんかその、いわゆるクラブミュージックではないんだけど、ああいう、なんていうの、はい、電子音のタイプの、
うんうんうん、
あ、けどエレクトロニックミュージシャンって言ってるから、そうだね、そっち系のタイプの音で、もう聞いた時に、はい、スネイルズハウスじゃねこれっていうのが、結構もう分かるんですよ、僕何回か聞いてる、そのスネイルズハウスさんの曲結構聞いてるんで、あれなんかスネイルズハウスっぽいなって思ったらスネイルズハウスだったみたいな、そうっていうのがあったりするんですけど、もうでこれも最初はなんかランダムで流れてきて、で聞いた時に、うん、なんかめっちゃスネイルズハウスじゃねって思ってみたら、あの人スネイルズハウスだってなって、でなんかそれでその、まあ、VTuber の界隈でもあるっていうので、なんか俺の好き2つが重なったところにあった曲だったので、
お、いい、はい、刺さった曲ですね。
刺さった曲、非常にいいし、ポップ、なんか軽快なノリで、うん、あのジムとかでワークアウトしてる時もね結構聴いたりする曲なので、うんうんうん、ぜひ皆さんもあのこちら YouTube でね PV もありますので、そちらもチェックしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、今週の曲、今週のレコメンド曲は、つくもさなさんでアストロガールでございました。はい、というわけで今回もお聴きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、年内最後ですね。
そうですね
皆さん良いお年をお過ごしください。
はい、良いお年を。はい、
またあの年始のどこかのタイミングで
年が明けたね。
はい。
すぐかはわからないです
が。わからないですがね。はい、またどこかのタイミングでお会いできればと思いますので、皆さんお体、はい、お気をつけてお過ごしくださいませ。
はい。暖かくしてください。
はい。というわけでここまでのお相手はかしこと
やぶでした。
それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。